こんにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第29回の今日は、日本のキリシタン殉教地その14としてお送りします。のっけからなんですが、一つ訂正があります。前々回佐賀県のところで壱岐を紹介してしまったのですが、壱岐は長崎県でした。お詫びして訂正いたします。呼子からフェリーで行くということから勘違いしてしまいました。今後はもっと確認するようにいたします。さて、今日は長崎と沖縄です。日本のキリシタン殉教地シリーズはこれでラストになります。それでは早速、長崎のキリシタン。キリシタンといえば長崎と言ってもいいくらいで、どこから話し始めたらいいか迷います。長崎と一言で言っても広くて、最初に福音が伝えられた平戸と、一時期イエズス会の領地があった長崎市、また天草島原の乱の舞台島原半島の大きく3つの地域がキリシタンゆかりの地なので、それぞれ分けて見ていきたいと思います。まず平戸ですが、長崎県の北の方にあって佐賀県と隣接しているところなんですが、ここにはザビエルが来ました。またザビエルかという感じですが、ザビエルです。今回でこのフレーズは終わりなのでご容赦くださいね。平戸にはザビエルが3度来ています。最初は1580年8月、次が同じ年の9月から2ヶ月、3度目が都から戻った1551年3月から4月までです。ザビエルは日本に2年と3ヶ月しかいなかったのに、結構な頻度で訪れていますよね。それは平戸に王直という密貿易で財を成した人物がいて、南蛮貿易の橋渡しもしていたからです。この人は藩主の松良高信から屋敷も与えられていました。それでポルトガル船が平戸に来航していたので、ザビエルも訪れるようになったんですね。松良高信は利益をもたらすポルトガル船の来航を喜んでいましたから、ポルトガル人が敬愛するザビエルを歓迎し、布教の許可を与えました。そこでザビエル一行は木村という武士の家に泊まり、布教活動をして木村家の人々を含む100人余りが受洗しました。1601年、日本人で最初の司祭、司祭とは神父さんのことですけれど、最初の司祭となったセバスチャン木村という青年がいますが、この人はザビエルを止めた人の孫にあたります。後にセバスチャン木村は西坂で殉教したんですけれども、さて、ザビエルが去った後の平戸では、松良高信がキリスト教を迫害するようになって、町の雰囲気も変わっていきました。そして1559年、日本で最初のキリシタン殉教者が出ました。平戸に住んでいたマリア・オセンという女性です。この時はまだ禁教令は出されていないので、藩主や政府によって処刑されたのではなく、奉公していた家の主人にキリスト教の信仰を理由にお手打ちになった形でしたが、この時の殉教地はどこであったか分かっていません。日本初のキリシタン大名大村住忠。平戸に代わってキリシタンの町となっていったのは大村住忠の所領地です。ザビエルが去った後を任せられたトルレス神父が平戸に代わる良港を探していたところ、少し南下したところに横瀬浦という港に適した場所を見つけました。この地の領主大村住忠がぜひ来てくださいと招いたので、トルレス神父一行は横瀬に移住し、1562年に港が開かれました。そして御言葉を聞いた大村住忠がキリシタンになり、家臣たちも一緒に洗礼を受けたので、横瀬浦には大きな十字架が建てられて、数百人が信徒になりました。そこへポルトガル船も来航し、一気に繁栄したんですけれど、大村住忠に反対する勢力が反乱を起こして、港を焼き打ちにしたので、 宣教師たちは他の場所に移っていくしかなくなりました。それが長崎だったのです。長崎。現在は、平戸も長崎県平戸市なので、紛らわしいんですけれど、ここで言う長崎は、長崎県ではなくて、現在の長崎県長崎市の港の周辺ですね。今回は、長崎という時には長崎市の話。だけれど、長崎県の時は長崎県というようにしますね。長崎開港の年となる1570年には、それまで日本宣教の先頭で走ってきたトゥルレス神父が天草の式で亡くなりました。ザビエルと共に来日してから21年間、一度も日本を離れずに頑張ってきたのですが、トゥルレス神父の時代に、長崎県内にキリシタン 16,400人が誕生しました。この時日本全国では 26,250人の信徒がいたんですけれど、だからもうざっと 62% 強ですね。教会は長崎県内に26個を数えました。日本全体ではこの時41個の教会があったので、63.4% です。トゥルレス神父は長崎布教の父とも呼べる存在ですね。岬の長崎をイエズス会に。長崎に港が開かれてから10年後の1580年に、大村住忠はイエズス会に、長崎の6つの町と茂木をイエズス会に寄進しました。これは、信仰が良くてそうしたということもありますが、周辺の敵からの攻撃を避けるためという目的もありました。もともと大村住忠は、島原半島を治める有馬家に生まれ、不自然な養子縁組で大村家を継ぐことになったので、権力基盤が弱く、いつも近隣領主やまた身内から攻撃を受けていたんですね。それで自分への攻撃をかわすとともに、宣教が進むようにしたいとの思惑で、長崎の町を寄進したのです。だけれどそれがいい結果だけでなく、悪い結果も呼び寄せました。もちろん、宣教が進み、いくつもの教会が建てられて、小ローマと呼ばれるほどの街並みが出現したのですが、時代は流動的でした。九州征伐のために来ていた秀吉が、長崎がイエズス会のものになっていることを知り激怒。宣教師たちは、宗教を伝えるだけでなく、日本に対する領土的野心も持っていると糾弾し、バテレン追放令を出したのです。秀吉は1592年に長崎の教会破壊令も出したのですが、その6年後に死去したので、それからはまた長崎でキリシタンが息を吹き返しました。1600年から1612年までに教会が12個ほど建てられ、その他に7つの病院が運営されていました。1614年には長崎の人口2万5000人のほとんどがキリシタンだったと伝えられています。ところが、徳川幕府が禁教令を出したので、そのすべてが破壊されてしまいました。そしてこの後、長崎は、殉教の地、隠れキリシタンの地へとなっていくのです。殉教地及び島原半島。長崎の殉教地といえば、西坂だということは、多分この放送を聞いている方々はお分かりだと思います。1597年2月5日、日本26世人が殉教した場所ですね。1622年、元和の大殉教の際にも、この場所は再びキリシタンの地で染まりました。元和の大殉教の時には、大村の鈴太郎と長崎の来栖楼。来栖楼というのは、桜町にあった教会を壊して、キリシタン用の牢にしたところだったんですけれど、これらの牢に入れられた人たちが処刑されました。宣教師ら25人が火炙りで、宣教師をかくまった信徒たち31人が斬首だったのですが、一人が家系の柱から離れたため、この人も死んだんですけれども、殉教者とは認められず、カトリック教会では55人が殉教したと認定しています。西坂ではこの他にも何度も、小規模な処刑が行われました。 島原半島の殉教地は雲仙です。湧き出す熱湯を使った地獄攻めについては以前お話ししましたので省略しますが、その他で殉教地となったのはキリシタンが多かった有馬、宝庫原や鈴田などの大村の各地、高鉾島、壱岐など細かく見ていったら相当な箇所に上ります。迫害が厳しくなり、生きることができないほどに追い詰められた農民たちが対岸の天草の人々と手を取り合って起こしたのが天草島原の乱ですが、決戦場となった原城は島原半島南部の海に面したところにあります。壱岐軍の人々は武器を持って戦ったので、やはりカトリックでは殉教者ではないとされていますが、釈然としない面はあります。長崎はキリシタンの光と影が色濃く出た地で、日本のキリスト教史の縮図のようだということができそうですね。ここでブレイク、こぼれ話です。キリシタンが信仰と生活を守っていくために、どんな知恵を働かせていたかを見ておくこととしましょう。まずは、カムフラージュのための盆踊りです。1620年に破壊されたサンタクララ教会の後に、キリシタンたちは毎年夏に集まって、祈る代わりに盆踊りをして、心の中では主を思う祭りを取り行いました。サンタクララの祝日がちょうどお盆の時期だったことから、そういう知恵が浮かんだようです。盆踊りで歌われたという民謡が、今も長崎の浦上村のあたりには残っています。次に、京消しのオラショ。オラショとはラテン語で祈りという意味です。江戸時代は全国的に寺受け制度が敷かれていたので、キリシタンたちもお寺に属さなければなりませんでした。それで死者が出ますよね。そうすると旦那寺の僧侶がやってきてお経をあげるわけです。でも信徒たちは思うんです。それじゃあ死者の霊魂が天国に行けないじゃんと。それで、キリシタンたちは隣の家などに集まって、あのお経消えてなくなれ、効果なくなれと、お経を消すためのオラショ、つまりお祈りの言葉を唱えて祈ったのです。今聞くとユーモラスに思えるぐらいですが、いじましい努力をしていたということですね。第三に挙げられるのが、マリア観音像です。隠れキリシタンがマリア像の代わりに、中国製の白磁や青磁の観音像を仏壇に飾り、尊んだものをそう呼びます。表面上、仏教徒を装いながら、心の中では主に祈りを捧げていたということですね。近年では、ちょっと西洋風な雰囲気のある観音像を、何でもマリア観音像だと言ってしまう人たちがいて、私も各地でマリア観音と名付けられた、それでまた開設碑まで建てられている像をいくつも出会って見てきたんですけれども、先日はマリア地蔵というものも見たんですけども、なんだこりゃと思いましたけど、隠れキリシタンが実際に拝んだものだけがマリア観音になり得るのであって、見た目では全く判断できません。だからそれらは偽物なんですね。いや、本物の観音像と言った方がいいでしょうか。もし、れっきとしたマリア観音が見たい方は、上野の東京国立博物館へどうぞ。ここには、長崎奉行所が隠れキリシタンを摘発した時に、実際に押収したマリア観音像があります。奉行所が押収したものですから、これほど確かなマリア観音像はありませんよね。常設展示はされていませんけれど、たまに企画展に出ていますので、公式サイトで確認してみてください。以上、こぼれ話でした。沖縄のキリシタン。あまり知られていないことですが、沖縄にもキリシタンがいて、殉教者が出ています。ルエダ神父という、スペイン人のドミニコ会の神父が、決死の覚悟でフィリピンから潜入して、石垣英章という人と、二人の人がキリシタンになり、三人とも殉教。ルエダ神父も処刑されたと考えられています。 ただし、残っている資料というものが絶対的に乏しく、資料同士で内容が食い違っている点もあって、なかなかはっきりと、こうだと断言するのが難しいような感じです。でもだからといって、よくわからないと片付けてしまっては、何もなかったのと同じになってしまうので、現時点で、こうだっただろうと言えそうな線をお話しすることにしますね。ルエダ神父と石垣英章。石垣英章は、沖縄県の八重山諸島、石垣島の名家に生まれた次男坊で、幼い頃から文武両道に優れ、成人してからは、宮原頭という住職につき、現在の石垣市役所一帯に広大な屋敷を有して栄華を極めていました。そこへ、1624年、南蛮船が石垣島に寄港して、一人の男を降ろしていきました。それがルエダ神父です。ルエダ神父は、もともと日本で布教活動をしていたドミニコ会の神父で、前回お話しした京泊の教会や佐賀の教会などで働いていた人なのですが、健康を損ない、また日本で迫害の嵐が吹き荒れるようになったので、ドミニコ会はルエダ神父をマニラの修道院に戻したんです。修道会では神父に適当な役職を与え、仕事をさせていたのですが、ルエダ神父としては日本に戻って宣教したい。日本で信徒たちが殉教していくのを目の当たりにしてきたので、彼らの最後に共にして励ましてあげたい。日本人を一人でも救いたいという気持ちが抑えきれなかったんですね。それで修道会に何度も申請して却下されて、だけれどそうこうするうちに健康は元通りになり、宣教費も少しだけ出るようになったので、それで日本へと単身潜入することにしたのです。しかし、将軍家光が就任して鎖国令がバンバン出てますから、日本へ渡航する手段がありません。そこで監視の目がそれほど厳しくない沖縄の島に降ろしてほしいと頼んで、貿易船に乗せてもらったのです。沖縄、昔の琉球は、この当時、薩摩の島津氏の配下に入り、作法関係を結んでいました。だから、沖縄だって宣教師が入ってきてはダメなんですが、外国貿易に携わっていた石垣英章は、南蛮人に対する抵抗がなく、ルエダ神父を家に迎え、話をするようになりました。そして、キリスト教に興味を持って、何度も会って、結局、洗礼を受けるようになったのです。もちろん、国で禁じられた宗教だということを知っての上です。沖縄の殉教地。石垣英章は、洗礼を受けてから、家族や他の人たちにもキリスト教を勧めて、弟二人がキリシタンになったようです。しかし、すぐに琉球当局、当時の琉球王国の統治行政機構を中山王府、首里王府と呼んでいましたが、すぐに中山王府の知るところとなり、中山王府では大所に困って薩摩藩に伺いを立てました。すると処刑せよとのお達しが来たので、石垣英章を火あぶりにしたのです。処刑地は石垣市の荒川54番地だったとされ、私は写真でしか見たことがないのですが、鳥居と祠のほか、石垣英章の顕彰碑が建てられています。石垣英章は処刑された後も、子孫たちからずっと尊敬の念を持って慕われてきたようで、墓が石垣島と与那国島にあります。一方、ルエダ神父は捕らえられてから、まず沖縄本島へと護送され、しばらく粟国島に流された後処刑されたようです。海に沈められたと書かれた資料もあります。南蛮人を殺すには、薩摩藩主からの直接の指示を仰がなければならなかった関係で、時期が延ばされたようです。幕府の禁教政策がより厳格化されると、その影響は沖縄にも及び、1634年と1638年にも、それぞれ一人ずつキリシタンが処刑されたという記録が残っています。おそらく石垣英章の弟たちです。 キリシタンの歴史ではあまり触れられることのない沖縄ですが、ちゃんと信仰者がいて歴史があったことがわかります。また幕末に宣教師が再び日本にやってきて開国の日の目を見るのですが、その前夜とも言うべき時期にカトリック宣教師はまず沖縄にやってきて日本での再宣教を試みます。この話はまたいつか、もう少し進んだところでお話ししますね。もっと詳しく、最後に家計、火の計と書いて家計、火炙りのことですが、これについてもう少し詳しく押さえておこうかと思います。実は琉球の刑法に家計はありません。だけれど石垣英雄は家計に処されたわけですね。この点を疑問点に挙げる人がいます。しかしこれは江戸幕府や諸藩においても同様のことが行われているので、それでもって説明することができます。キリシタンが初めて火炙りになったのは1613年のことで、分かっているだけで1632年までに60人以上が家計に処されています。だけれど江戸幕府が家計という刑罰を法規定としたのはその後で、明文化されたのはなんと1742年の久慈方お定め書きでです。久慈方お定め書きには付け火、放火ですね、付け火したものと付け火させたものに家計が課されると定められています。江戸市中の6割が開陣と記した明暦の大火、1657年のことですけれども、明暦の大火以降、放火は為政者の最も憎む罪となっていました。その放火犯に課された最も重い刑罰が、すでにそれ以前にキリシタンに課されていたということです。つまりそれだけ民衆を恐れさせ見せしめにするという意図が強くにじんでいて、家計という方法を使ったということですね。また、初めてキリシタンが火炙りにされたのは1613年だと言いましたが、これを行ったのは幕府ではなくて島原藩主の有馬直澄です。お父さんがキリシタン大名の有馬晴信ですね。自分も一時期キリシタンでしたし、そのためキリシタンびいきのレッテルを貼られないよう、率先してキリシタンに厳しい刑、家計を課して自らの安泰を図ったのです。翌年には同じことが文後の稲葉藩でも行われました。やはり幕府の覚えをめでたくするために必要以上に原刑に処して幕府への忠誠心を見せようとしたわけです。こうして他の藩より幕府の政策に忠実であろうとしていることを示そうと、キリシタンを火炙りにすることが諸藩で流行ったくらいです。中山王府が薩摩藩の意向を受けて石垣英雄を家計にしたのも、同じく幕府に対する効果を狙ったものと考えられます。家計とは言うまでもなく原型であり、苦しい死に方、殺され方です。外様大名が幕府に忠誠を示して不安定な基盤を少しでも安定させたかった苦衷は理解しますが、人を苦しめて死刑にすることでそれをしようとしてはいけません。きっと受ける結果はそれぞれに後々にあったのではないでしょうか。そんな気がします。以上、もっと詳しくでした。さて、時間が来ましたので今日はこの辺で。思いがけず長くなってしまった日本の殉教地シリーズは今回で終わりで、次回からは時系列に従って歴史を紐解いていこうと思います。来週は江戸キリシタン屋敷に来た最後のバテレン、シドッティについてです。良い1週間をお過ごしください。